いきなり古い話を聞いて申し訳ないんですが、1967年のビリー・グラハム大会にいらっしゃった方、ちょっと手を挙げてみてください。あ、少しは、お、いらっしゃるんですね。その時に、覚えてらっしゃいますか？今、さっき歌った、弟子となしたまえっていうのを、黒人歌手のジミー・マクドナルドっていう人が歌ったんですよね。すごい歌でしたね。Lord, I want to be a Christian っていう歌で、その他にもたくさん歌ってくださったんです。で、今年弟子となしたまえということをテーマにしようと思いましたけど、まず先にこの歌が浮かんできまして、探しましたら新生活にあったので、そこからこれを取りました。どうか本当にこの歌の通りに今年進んでいきたいなと思っております。で、今年はですね、清めということですけれども、弟子の道という角度からお話、あるいは皆さんと共に学んでいきたいと思います。で、テキストとしてはアラン・カページという人が弟子の道という本を書いてるんですが、もしお持ちの方があったらこの次からどうぞ持ってきてください。もしお持ちでなかったら、これ1800円ですから、とても手頃な本ですので、下で売っているだろうと思いますから、お求めいただきたいと思います。御言葉を開きましょう。出エジプト記の19章、出エジプト記の19章、4節から6節までお読みします。出エジプトの19:4から。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方がまことに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これはイスラエル人にあなたの語るべき言葉である。素晴らしいお言葉です。で、弟子というのは何だろうかということですけれども、先ほど、渡辺先生がマタイの28章、あらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。私たちは弟子なんでしょうか、違うんでしょうか。ある方は弟子っていうのは何かこう伝道者になることとか、神学校に入る人が弟子になると思っていらっしゃる方があるかもしれませんけれども、違うんです。クリスチャンになるということは弟子となるということと同じことであります。諸々の国の人々を弟子としなさい、私たちが主に従っていくもの、それは弟子なのであります。この本の3ページのところにこう書いてあります。皆さんこのプリントお持ちですね。青いところの初めにというところです。キリストの弟子とはキリストに従っていくものであり、そうすることによってキリストの似姿に成長していくものであると書いてあります。今まで最近弟子訓練というようなことがよく言われるんですけれども、多くの場合救われた間もない人たちを訓練するフォローアップのプログラム、あるいはその人たちを個人伝道するために、伝道のために訓練するので弟子訓練というようなことがよく言われるのですけれども、弟子という道はもっと、それも含まれていますけど、もっと広い私たちのクリスチャン生涯の全部を含んだ言葉である。信仰者と神との関係が深まること、品性が成長すること、実り豊かな働き、そうしたことを、分野を扱っているのが弟子道であります。で、今御言葉を読ませていただきましたけれども、弟子の道はキリストによって示されたものではありますけれども、それではキリストから始まったかというとそうではない。旧約聖書全体にその根っこを見出すことができる。そしてその基本形はシナイ山における契約、今、私が読み上げましたところであります。で、これは、 エジプトから出てきたところのイスラエルの人たちがシナイ山に参りまして、そこで神の民としての新しい契約を結ぶわけです。で、出エジプト記というのは創世記の続きなんですけども、創世記は一体どういう本かって言いますならば、神様が個人アブラハム、イサク、ヤコブ、こうした人たちと非常に親しい個人的な関係を持っておられるという真理を示します。で、出エジプト記はその続きとして、神様が一つの民族と非常に親しい関係に入られる、そのことを示しているわけです。で、そのこの神の民となろうとしている新約の者たちにもこれは大切な原則を示しています。で、契約の一番基礎は何かと言いますならば、そこの右の3ページ目のところを見てください。神がその民をエジプトの苦役から贖い出されたと記されています。4節に、19の4をもう一度見てください。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。このエジプトにいる間、この400年の間、イスラエルの民は奴隷として苦しい生活を強いられていました。たくさんの仕事をしなければならない、町を作ったり建物を建てたり、そうした苦しい奴隷の生活、特に最後の方ではもう人数が増えすぎて、男の子という男の子はみんな川の中に放り出されてしまう、殺されてしまうという、そういう苦しい中にあったんですけれども、主が助け出してくださった。そしてその助け出してくださる時に、生贄を通して神様がこの救いを成し遂げてくださった。生贄って時に何の生贄か思い出されますか？ピンときます？はい、思い出される方も多いと思いますけれども、最後に、エジプトから出てきた時に、カモイと、そして、この柱のところに子羊の血を塗ったわけですね。つまり子羊の生贄を通して彼らは贖い出された。で、これは新約聖書で私たちが主イエス様の贖いを通して救われた、恵みによって救われるということの絵であります。で、その贖いを受け入れた者として神の民として生きていくことで、それは生きるということを選択するということであります。それがこの契約であります。神様は贖い出したんだから、もう神の民となれと一方的におっしゃったんではなくて、条件をつけておられるんですね。今五節のところを見てください。もし 私の契約を守るなら、あなた方はすべて国々の民の中にあって私の宝となるんだよ。あなた方の方で、いや私はもうエジプトなんかにから出たくなかったんだ、ずっと苦しいままでいたかったんだというふうに時々拗ねる時もありましたけれども、そうではなくて神の民となるということを選択すること、これがお約束である。そういう意味で契約ということであります。それでは契約をした時に何になるかということを今3つこの第5節から拾われています。一つは何でしょうか？私の宝となるということです。神様の宝物となる。皆さんにとって宝物というのは何でしょうか？ある方は宝石であるかもしれません。ある方にとっては、いや私は子供が宝だという方があるかもしれません。白金も小金も玉も何千に勝れる宝子にしかめやもんだ。若い人には分かんないでしょうね、しかめやもんだって分かんないけど、ともかく私たちはそんな歌を習って大きくなりました。一番の宝は子供だよっていう、小煩悩の山の上のオクラですか、語りました。いろんな宝があると思います。神様が私たちを宝物としてくださるということは素晴らしいことじゃないでしょうか。神様との深い関係の現れですね。宝物にしてくださる。 まあ、たくさんゴロゴロゴロっとあるような宝物ではないんです。まあ、私たちは小さい時の宝物ってビー玉とかね、めんことかそんなはっきり言えばどうでもいいようなものばっかりでしたけども、神様はそんなビー玉とかめんことか、まあ、入って捨てるようなもんじゃなくて、本当に大切な宝物として私たちを見ていてくださる、素晴らしいことだと思います。もう一つは、祭司の王国としてくださる。このイスラエルの人たちを祭司の王国、祭司そのものとしてくださるということなんですね。で、祭司っていうのは何をするお仕事でしょうか。これは神様がこちらにいるとするとね、人々がこちらにいると、その間を取り持つ仲立ちをする人、これが祭司ということです。わかりですね。ちょっと眠そうな人こっち見てください、どうか、ね、神様がこちらにいらっしゃって、そしてこちらに、人々がいる、その間を取り持つ、それが祭司というんですね。ですからこれは両方の、方向性を持っているわけです。片方は神様の御言葉を学び、そして人々にその御思いを伝えるという、そういう意味で仲立ちです。それからもう一つは人々の必要であるとか、それから弱さであるとか、そういうものを担って人々の代表として神様の前に出て取りなしのお祈りをする、あるいは人々が犯したところの罪を神様ごめんなさいと言って取りなしをする、ちょうどその中間のリンクみたいに立っているのを祭司というわけです。わかりですね。なんで神様はイスラエル全体を祭司と捉えなさったんだろうか。この文章の中に鍵があるんですね。次、5節の一番最後、全世界は私のものであるから。皆さんね、イスラエルの人たちが神様に選ばれたというと、神様ってエコひいきじゃないか、イスラエルばっかり選んでずるいじゃないか、ね、エブス人とかヒビ人とかペリジ人とかペリシテ人どうなの、もうどうでもいい、入って捨てるような民族として神様はご覧になるのか。決してそうではないんですね。聖書を見てみますと、イスラエルが神の祭司となって全世界は私のものだから、この全世界の民に私の気持ちを伝えてほしいんだ、そして全世界の人々の重荷、課題というものを私のところに持ってきてほしいんだ、そういう意味で神様はイスラエルを祭司の民としようとされたんです。もちろんイスラエルの中に祭司というのはいましたからね、それはそういう仕事をするんですけども、神様はイスラエル全体を祭司の王国というふうに見なしてらっしゃる。これは素晴らしい神様の御心だと思います。それからもう一つがありますね。それが、清い民であるということであります。6節の聖なる国民となるということです。神様の清さというものを人々が分け持たせていただくということです。ですからもしイスラエルの人たちが清くないとすると、彼らの存在目的はなくなってしまいます。ですからレビ記というのが出エジプトの次にありますけれども、この中で何度も繰り返して、あなた方は私が清いものだから、あなた方は清くなりなさいという言葉を何度も語られています。つまり神様の清い性質というものを自分たちも分け持って、そして、この世の中の人たちに神様ってこんなに素晴らしいんだ、神様ってこんなに清いお方だということをデモンストレートするんですよということです。どうでしょうか。成功したでしょうか。あんまり成功しませんでしたね。イスラエルたちはそういうふうに召されたんですけれども、どっこい周りの人たちの汚れの方に習うことのが先でありまして、特別に清い生き方をしようと努力しながらもすることができませんでした。ですからこそ新約においてもう一度新しく神様が清い民とはこういうものですよということを 確立する必要があったわけですよ。それは一番最後に取っておきたいと思います。ペテロの手紙の中にそのことが記されているんですね。なぜ神様は清いお方だから私たちも清い性質を持つことを望んでいらっしゃるんでしょうか。それは私たちが同じ性質を持ったものとしておまじわりをするためです。私たちがある人とおまじわりをするときに、あんまり服装が違っていて、まあそれでもね、乗り越えてやあやあ友達になることはできるんですけど、ちょっと普通に考えて、もし私がものすごい紅白歌合戦のなんとかさんみたいなね、こう天から舞い降りてくるような着物を着て、そしてそのスラム街かなんかに行ってね、そしてやあやあって言ってもみんなほーっとびっくりして、ちょっと近寄りがたいと思うでしょうね。おまじわりってできませんね。私たちがおまじわりを感じるのは同じような基盤に立って、同じ性質に立って、同じ言葉をしゃべってお友達になれるわけです。私たちが、神様が私たちに清くありなさいという時には、何か特別なことを命じておられるんじゃなくて、この清い神様と親しい交わりをするようにというふうに召されているのです。この間お話したかもしれませんけれども、私たちがケニアにおりました時に、大統領さんと何回かお会いする機会がありました。あんまり清くない大統領というとちょっと申し訳ないですね。相当いろんな外国からのお金をね、ポケットに入れるのが趣味な方でありましてですから世界のお金持ちナンバー5ぐらいになってるんですよ。すごいでしょ、ナンバー5、ね、それだけで誰がお金持ちにするかご存知ですか。わかるでしょうね。我が国ですよ、我が国の私たちの納めた税金の中からいろんなプロジェクトと称して彼のポケットにこう入れる仕組みになってるわけです。でもかなり悪いことしてる人でしたけれども、でもテレビのニュースでは毎夜7時から、彼のニュースから始まるのであります。7時のニュースはスワヒリ語、そしてそのスワヒリ語の一番最初に、ムトゥクフブダリエルアラップモイアカエンダーとかね、そういうふうにして始まる。ムトゥクフって言うと糸木を切ったんです。ですからこの7時のニュースの一番最初にムトゥクフダニエル・アラップ・モイとこういうふうになるわけです。意図清きと考えられている人で、いろんなところで私たちもそのお交わりをいただきました。一度、大統領の私邸、ご自分のお宅がカバラックというところにありました。その名前なんかどうでもいいんですけど、ちょっと名前面白いでしょ。カバが楽をする、カバラックというところがありまして、ナクルからだいたい20キロぐらい、もう本当に近いところに、彼は毎週週末そこにやってくるんですけれども、お昼ご飯に呼ばれました。さあ皆さんだったらどうですか。大統領も気さくな人だから、ジーパンで行こうって普通は思わないでしょ。やっぱりね、ムトゥクフと書いてあるんだから、やっぱり持ってる背広の中で一番いいもん着て、そして靴もピカピカに磨いて、そして髪の毛もちゃんと溶かして、鏡も見て、そしてちゃんと口が臭くないかとかもこうね、誰かに見てもらう。やっぱり気を使っていかないと不安ですよね。それと全く同じ。神様はこんなムトゥクフダニエルアラップモイどころではない。本当に清いお方でいらっしゃる。そのお方の前に私たちが恐れなく出るためには、私たちも同じ性質を持たないといけない。そうするとこう考えるでしょう。いやそんなことできっこない。神様はできっこないことをしてあげるよとおっしゃってる。それが新約聖書の恵みです。最後にそこに行きたいと思いますが、ともかく聖なる国民、そしてその契約を達成する手段として神の権威のもとに生きるということが契約の達成するところの手段であります。あなた方が私の契約を声に聞き従い、私の契約を守るなら、 それじゃあ具体的にどんなお約束でしょうか。それが書いてあるのが20章以下です。20章以下、20章ちょっと見てみましょう。20章の2節、私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。神様はエジプトから救い出したという前提に立って10回というものをここで定めておられます。それからさらに続くところの細々したところの決まりということを教えておられるんですけれども、それは一体彼らにとっては何か辛い縛りだったのかというと、そうではないんですね。本当は十戒の基本っていうのは一体何かっていうならば、心を尽くし思いを尽くして神を愛することが十戒の中心です。何かあれをしちゃいけない、これをしちゃいけないという決まり事ではないんですね。それは確かにあるんですけど、心を尽くして神様を愛すること、己のごとくあなた方の隣を愛すること、これが十戒の中心です。で、このことを主は示した後で、このイスラエルの人たちはどうしたかと言いますと、ちょっとめくっていただいて、出エジプト記の 24-3、 はい、そこを読みます。そこでモーセは来て主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。私たちはみんな行いますよということであります。私たちがこの弟子としてするべきことは、まず主の御心を行う、従うというお約束をし、その中に生きていくことであります。それからもう一つは交わりに生きる。これは二通りの交わりがあります。神様との交わり、お互いの交わり。人間というのは交わりなしに生きていくことのできない動物であります。特に同じ目的を持ち愛し合う人々との密接な交わりのために作られています。その交わりの中で私たちは成長するのです。どうかこの聖別会ごとにその交わりが固められ成長していくことができるように祈ります。さらにもう一つは信仰によって生きる。19章に戻りますけれども、19章の9節、すると主はモーセに仰せられた、見よ、私は濃い雲の中であなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞き、いつまでもあなたを信じるためである。このあなたというのはこの場合にはモーセです。モーセを信じるということは、モーセを使わした主ご自身を信じることとイコールであります。この場合は。ですから私たちが弟子となる道を歩むということは、一つ神の権威のもとに生きる、従う、お互いに交わりをする、信仰によって生きる、この三本の柱が大切であります。そして、私たちがその道を歩むときに、神はちょっと難しい英語を書かせていただきましたけれども、はるかに高いところにおられる、トランセンデントなお方であり、同時に私たちの内側におられるインマネントなお方であるということをしっかりと捉えさせていただき、そこに私たちが豊かに成長していくことであります。さあ、イスラエルの人たちはこのようにして弟子となる契約をしたんですが、どうなったでしょうか。うまくいかなかったんですね。残念ながら彼らは偶像に走ってしまいました。不道徳に走ってしまいました。わがままに走ってしまいました。この契約は一回ご破産になってしまった。このご破産になったものをもう一度立て直したのが新しい契約です。そこで第一ペテロに行きたいと思います。第一ペテロで同じ言葉が繰り返されているんですね。はい、第一ペテロの2章9節、そこになんとこの 出エジプト記19章の言葉が繰り返されているんですけれども、しかし新しい意味ででありますはい、これをお読みしましょう。第1ペテロ 2-9 はい、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしいためですと書いてあります。で、このことがですね、もう一度やり直しなんですけど、やり直しは失敗したからもう一回やろうっていうことではなくて、新しい主イエス様の血潮のゆえに可能となったんだよっていうことが、その前の章第1章の19節、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。イエス様の素晴らしい贖いが私たちのためになされている。ですから私たちは聖なるものとなる可能性と力があるんです。もっと遡りましょう。15節、ここもご一緒にお読みください。3、はい、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。面白いですね。聖なるものとなりなさいと書いてないんです。そこに何か大きな意味があると思いません？私はここにすごい意味があると思うんです。私たちは清くなるぞ、清められる、清い生き方をするんだぞと頑張ったってなれるものじゃないんですよ。私たちは 100% 自分は罪に汚れたダメなものだということが分かっているところから出発する。だから聖なるものとされなさいと書いてある。受け身なのです。自分でなるんじゃない、神様のイエス様の尊い血潮によってのみ私たちは聖なるものとされる。それじゃあどうしてされるが命令形なんでしょう。なりなさいなら命令形だ、されるって命令形ってちょっと難しいですね。皆さん、雨に打たれなさい、それから人に叩かれなさいって言ったって叩いてくれる人いないのにちょっと難しいです。どうして受け身が命令なんでしょう。それはですね、神様の御手の中にお委ねをするということです。しばしば私は例を渡して使いますけれども、洗濯機というのは私たちを全着物をきれいにしてくださいます。全自動洗濯機、これっきりボタン押すと全部してくれます。何にも難しいことありません。ですけれども私はいろいろいじって失敗をしてしまいました。そしていつだったでしょうか、今年のね、お正月ですね、洗濯機が動かない、押しても引いても動かない、そして洗濯物はたまる、電気屋さんに電話かけても今はお休みです、正月明けまで来ません、本当に困ってしまいました。それは私は余分なボタンをね、知りもしないのにいろいろ押したからです。だから洗濯機の方がストライキを起こして動かなくなってしまう。これっきりという全、もう単純にそこだけ一箇所だけ押せばいいもの。そうです、神様はね、私たちのために全部備えていらっしゃるんですけれども、私たちの方ですることが一つだけあるんです。それは洗濯物を洗濯機の中に入れてボタンを押すということで、それは私たちの責任です。それまでしないで一人でやれっていうのはちょっと無理な話ですね。神様は全部清めの備えをしてください。その中に私たちが血潮の中にどっぷりと使ってよろしくお願いしますという、これっきりボタンを押すだけであります。お祈りをいたしましょう。神様、私たちのために備えてくださった恵みを感謝します。どうか清い民としてくださる。そんなこと言ったって私は清くない、そんなこと言ったって私にはこんな性質がある、あそこで失敗してしまっている、私たちはいろいろな疑問があるかもしれませんけれども、主よ、どうぞ今 全部を備えてくださるあなたにお委ねするということを教えてください。主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。